あ、そうそう。一応スポンサーとかあるから、アフターショーで言っといた方がいいのかなと思って、こっちにあえて回したんですけど。
はい。
あの、日経新聞さんスポンサーしてましたよね、なんか。
してますね、はい。
あれね、結構、効果が あったらしくて。
おぉ。
うん。なんか、採用、割と結構来てますって言ってました、
ね。ええー。うん、でもあれも、まあこれ言っちゃあれですけど、
うん、
あの見学だけでもいいんでっていう話をしてたと思うんですよね。
うん、
だからこ、まあ、結構いろんな人が聞いてるメディアなんで、
うん、
まあ、本当に気軽にいっぱい人が来ちゃうとそれはそれで大変ですよね。
うん、まあただあの会社はね、結構やっぱあのそもそもエンジニア採用してるって知られてなかったんで、
あ、
うん、むしろ来てくれるだけでもすごい嬉しいっていうフェーズだから。
あ、なるほどね。
うん、だからリビルドでガンガン言いまくったら、ああ日経新聞って人取ってんで、まあ会社としてはすごいブランドがあって、やっぱ新聞の仕事したい人ってすごい多いんで、
うん、
メディアをやってみたいって、だからすごい良かったみたいですよ。
なるほどね。
うん、なんでまあ良かったですね。
良かったですね。はい。
はいはい。
ただね、これちょっと難しいあの問題なんですけど、
うん、
あの今採用とか求人の広告出したいっていうのすっごいいっぱいあのもらってるんですね、スポンサーを。
ああ、そう
です
ね。うん、
だけど僕としてはあの知らない会社の求人広告を紹介するのは若干ちょっと辛いんですよ。
そりゃそうでしょうね。
あの、もちろん知ってる会社もあるんですけど、
うん、
いや、この会社全然知らないし、あの、もしかしたらね、ブラック企業かもしれないわけじゃないですか。で、それを紹介するっていうのは責任上どうなのかっていうことを考えていて、うんうんうん、まあ、何も考えずにただ紹介すればいいじゃんっていう考え方ももちろんあると思うんですけど、まあ、僕としては、うん、一応、リビルドの広告枠は、ある程度、こう、僕がいいと思ったものを紹介したいとは思っているんですね。は
いはい、うん。いや、それでいいんじゃないですか。てか、普通のテレビの広告とかも審査あるわけだし。
そうですよね。
うん。何の審査も。で、宮川さんの個人番組なんで、個人的主観で審査しますっていうので、楽しいと思いますけど、ね、
うん、そうそう。なので、今はちょっと、一律採用系の広告に関しては、一応保留をさせていただいていて、
うん、なるほど。
まあちょっと、あの、方針とかが決まったらまた再開したいなと思ってますけど。
うん。
そんな感じです。そ
意外と悩ましい問題があるもんですね。
そうなんですよ。いや、本当にね、あの、
うん、
なんだ、エンジニア向けのカンファレンスとか、ガジェットとか、SaaS、
うん、
のなんかサービスとか、
うん、
そういうのはもう全然、あの、いいんですけど、
うん、
採用ってやっぱ、人の人生に関わる問題だと思うんで、
うん、
気軽になんか紹介できないですよね。
わかる、
うん。
うん。
いくらきっかけでしかないとはいえ、
そうですね。
っていうのもあるんで。
うん、
そういう感じです。
あとなんか、ブラック企業まで行かなくても、すごい、まあ、採用でネガティブなこと言うわけないんで、
うん、
わーって言って行ってみたら、なんかもう、なんかレガシーシステムだらけの会社だったとかって、すごいあるあるじゃないですか。
そうね。
うん、だから、そういうのも含めて、期待値合わせなきゃいけないみたいなのがあるからね。
そう。
うん、
まあ、もちろんそれは、だから、面接をしてみて自分で判断してくださいっていうのが、あの、一つの考え方ではあると思うんですよ。
うん。いや、進める方としては、できればその人がハッピーになってほしいって
なる。そうそうそう、うん。お互いにハッピーになってほしいんで。
そう。
だから、そこはまあ、考えてますね。
そりゃそうだ。
うん。はい。
そうですね。
あの、ヒストリー・オブ・ジャパンっていう動画見ました。
ああ、見ました。これ、宮原さんがやってたやつね。これはいいって意味でシェアしてたんですよ、宮原さん。
ああ、そうですね。うん、いやー、面白くて。なんだろう、僕高校とか中学で全然歴史できなかったんで、
うん、
あの興味なかったんですけど、
うん、
この9分の動画を見たらなんかこの9分で中学高校6年間で学んだよりな多くのことを学んだ気がする
これあれですよね、海外の人が日本の歴史を9分で本当にあの縄文時代から
そう
ガッとまとめてるやつですよね。
うん、
いや、でも確かにあの、これ僕も見て、あ、そういうことだったねっての結構あって。
うん。
あの、なんで、あ、ほら、なんか歴史の授業1年かけてやって、しかもなんか週に1回とか2回だから、
うん。
なんかこう、前後の出来事の文脈が繋がってないで、こう、テストとかやっていくんで、
うん。
なんか確かにこう、あの、鎌倉時代かなんかに、モンゴルから攻めてこられたよなとか、
うん。
なんか、豊臣秀吉が確か朝鮮に攻めていったよな、とか、なんか、その、単発で覚えてるんだけど、そもそもその出来事がどういう、あの、過去の、あれがあって起こってるのかとかが、全然わかんない、って言ったんだな、っていうのが、これ見て思いましたね。
もちろんすごいざっくりしてるし、
うん、
正確じゃない部分多々あると思うんですけど、
うん、
あれを見たらなんとなくこう大まかな流れはわかるし、
そうですね、全体感がわかるですよね、
うん
うん、いやそれはすごくいいなと思って、真面目な話ですけど、うん、まあでも相当面白いですけど、
ね、面白いなんかツイッターに貼ったらヨーロッパ方面の人から、
うん、
その第二次世界大戦のあたりはなんか全然正しくないとか言われて、
うん、
いやまあそりゃそうだろうけどっていう、
うん、てか近代の戦争のところって僕も本何冊か読んだけど、もはやなんかこう正しい情報っていうのはほぼないですからね、
うん、
うん、すごいそれぞれの国ごとの事情があって、
っていうかあれですよね、中学高校で戦争以後の歴史ってほとんど教えないですよね。
教えないのもあるし、僕がありがちだったのは、教育過程上なんかそこってなんかちょっと任意みたいになってるらしくて、教えても教えなくてもいいみたいな。
うん、
で、大体まあその前段のところで時間使いすぎちゃって、
そうそう。
後半になってくると先生が時間なくて、まあこの辺はやっといてくださいみたいな感じで教えてくんないみたいな。
そうなんですよ。
うん。あとね、第一次世界大戦ぐらいから、だからその戦争がなんで起こったかみたいなことをはっきり言いすぎると、なんていうの、学校的に問題あるじゃないですか。
うん。
うん。だから、はっきり言わないんですよね。
うん。
こういう戦争がありましたという事実だけを言ってて、そう。なんかその時この国はこういうことを思ってたみたいなことは入ってこないんで。だからなんかよくわかんないんですよ。なんであの戦争が起こってたかみたいな。
そう。
うん。
僕はむしろその辺にすごい興味があったんですけどね、個人的には。
うん、うん。
でもみんな基本的になんか日本史ってもう戦国時代とかで、
うん。
なんか武将の名前とか将軍が誰これで、
うん、
何年になんか平安京ができてとか
いい国作ろうかもって
どうでもいいわそんなんってずっと思ってましたからね
そうっすよね、今思えばあの年号を覚えるのって何の意味あったんですかね
しかも最近あの年号とかも怪しくなってるらしいじゃないですか。
ああそうらしいですね、結構実は違ってたみたいな、
うん、そうそう。
でも年号を覚えて正確に書けるかどうかで点数決まって、それで大学入れるかどうかみたいなね、よく考えると凄まじいっすね。
本当ですよ。
意味不明すぎプログラミングのなんか問題じゃ分かんないっすよねとか言っていうのよりも
本当ですよ、
うん、PHP のメソッドの引数の順番ちゃんと言えるかとか、そのぐらいのレベルだから。
いや本当そうですよね、
うん、
Ruby のバージョン 2.0 がリリースされたのは何年かとか、そういう話じゃないですか
それで技術者のレベルが分かります、
うん、2.0 は、あれより前だから2000何年じゃないかなみたいな。
ググっていいっすかとか言ってダメです。
ウィキペディアで調べれば分かる。いやいや、まあそれは雑談なんで、面白かったですよ、
うん、これね。いやこれ僕最後の方見てないけど途中まで見てちょっと面白いなと思って見てました。
うん、
うん、まあ僕はほらやっぱりゲーマーだったんで、
うん、
信長の野望をやってるじゃないですか。だから戦国時代入ってくると急にこう本気出すみたいな、
うん、
中学生だったんで。
あ、もう学生の時からやってました。
うん、信長の野望は。僕小学校の時からあったんで信長の野望。
うん、
微妙になんか教科書に出てこない武将とか大名とかして姉小路がとか言って、で先生からしたらこいつめんどくせえなって思ったからも
あ
った。
うん、
あとすぐ中国の歴史に話が移っていくと三国志の話し始めるみたいな。分かった分かったみたいな。
うん、信長の野望僕やってないですけど、
うん、
あれってもう始まったらやめらんないゲームですよね、基本的に。
そうですね、しか最近ね僕やってないですけどね。でもいや面白いですよ。
うん、
すごい武将の名前を覚えますやると。
ああ、
うん、あとなんかやっぱりこうそれなりにこう実績を残した武将ってパラメーターがすごい強いん で、
うん、
で あと絵のクオリティが違うんですよ。モブっぽい雑魚っぽいやつはなんか絵がすごいなんか古文な感じで、
うん、
強いやつはすごいなんかこう リアリティの高い絵になってるんで、なんかそれで強弱があるからなんか結構黒田官兵衛とかそういうのとかね覚えるんですよ。
モブキャラとそうじゃない武将とっていうの
が。そうそうそう。
今年のあの大河ドラマがね、久しぶりに戦国ものだから。
あ、そうなんですね。
うん、一応三谷幸喜脚本だし、
うん、
僕久しぶりに大河見てますけどね今年
は。あ、そうなんだ。
真田幸村が主人公なのかな。
ああ、真田幸村はなんか僕小学校の時読んだ学研の漫画がでも真田幸村の話がすげえ面白くて、
うん、
それで覚えてるな。
で、織田信長とか出てきますよ。あとなんだっけ、うん、北条 なんとかとか。
あと武田信玄とか。
そうですね。
上杉謙信とか。
武田信玄は1話で死にましたけどね。
え、そうなんだ。あ、その辺から始まりなん
ですね。そうですね、うん、あ、1話で死んだというか武田の信玄の息子誰でしたっけね。まあなんとか、
うん、
が出てきますね。
大河ドラマ見ない
っ
すね。
僕も全然見ないんですけど、うん、一番前に見たのが誰だっけ、あの篤姫、
あの
宮崎あおいのやつ、
うん、
あれ以来ですけど
僕もう記憶にないっすね。多分小学生ぐらいの時に見た。
でも小学生とかって大河ドラマを見て歴史に興味持ちますよね大体。
そうです
ね、まあ、それか織田あの信長の野望か、
うん、うん。まああとあれですよ、あ、まあそれ中国ですけど天地を喰らうっていうあの三国志を題材にしたあの宮本なんとかって人が書いてる漫画があって、
うん、
それのゲームがあってそれがすごい面白かったんでそれでみんな三国志に興味持つ。でそれで趙雲紫龍がすごいイケメンなんでみんなあの人すごいイケメンだと思ってたらそうでも実物はそうでもないみたいな。
あれですよね、海外だとそのキングアーサーとかってもうしょっちゅう映画になるじゃないですか。
はいはい、
うん、だから多分わかんないですけどヨーロッパとかではそういうアメリカとかではそういう扱いなのかなっていう気がしますね。
なるほど。
はい、先週の白朗さんのやつでフォールアウト4をずっと絶賛してましたからね。
ああ話してました。
うん、白朗さんはでも昨日かな、
うん、
ついにクリアしてしまってもう呆然自失っていう感じらしいですけどね。もうこれから何を頼りにして生きたらいけばいいのかって。
僕今2週目やってますよ。
あ、
うん、いやフォールアウト4はかなり面白いですね。
うん、
うん、宮川さん絶対やんなそうだけど。
いやどうなんですかね、それはどういうところから。
まあいわゆるガチゲーですからね。
あ、
まあただ難しくはないんだけど、なんかゲーマーが喜ぶゲームなんですよ。すっごいなんていうかこう世界がすごい広くていろいろ細かくて、あと何でもできるみたいな。
でもなんかオープンワールド系は興味ありますよ。
あ、本当ですか。
うん、だとって興味あるだけで、あのすごいこのゲームが好きだったとかそういうのはないですけど。
じゃあ、いや、ただね、お、うん、まあオープンワールドだけどそこまでオープンワールドでもないっていうのがこのフォールアウトの絶妙なところで、
うん、
あのもう一つ別にあのスカイリムって僕もこの番あれでも何度か話してる、その同じ会社が作ってるあのファンタジーもののオープンワールドがあるんですけど、
うん、
それなんかはもう本当にオープンワールドっていう感じでゲームの中で悪役になっても何してもいいし、あとこうやることが本当にたくさんあるんですけど、フォールアウト4は割とこうミッションがあってちょっとそのゲーム性が少し強いんですよね、スカイリムとかより、うん、だからフォールアウトの方が好きだっていうゲームのゲーマーは結構多いっていうね。あと一応あのフォールアウト4は核戦争が起こった後の世界の、あの、話なんで、なんかこう、武器とかが近代の武器で、あの、アサルトライフルとか、
うん、
なんか、あの、ミサイルランチャーとか、そういうので戦うんで、まあ、戦闘もこう、ただ剣と魔法よりも結構面白いっていう、なんかそういうのがあるし、うん。
そういうの僕好きですね。
うん、
まあ、ファンタジーもいいですけど、ちょっとモダン感がある。方がいいかもしれないですね。
そうですね。で、なんか知んないけど、前もこのポッドキャストで話したけど、海の向こうの人たちはガンシューティングがやたら好きなんで、うん、まあそれもあってこっちの方が人気あるのかなっていう感じがします。
うん。
うん、
で、これ今4作目なのに、こう着実に外さないで来てるって感じなんですかね。
あ、ね、確かね、ちょっと僕もはっきり よくわかんないですけど、確か3以降が3の後に3と後のニューベガスっていうその間つないだ作品で、あと4が出てるんだけど、それがそのベゼスタが作ってて、
うん、
その前の1と2はなんか別の会社が作ってたらしいんですよね。で、それを確かベゼスタが買い取って、あの自社タイトルとして作り変えたっていう、なんかそんな話だった気がするんですけど。
うん。
うん、まあ、まあかなり面白いですね。
いや、まあ PS4 もう少しで買いそうになっているんですけど。
あ、プレステ4はね、そろそろあれです。あの、買ってもいい頃だと思う。
いや、なんかもう積み重ねが、まあ、タイトルもそうですしね。
うん、あのね、かなりプレステ4のゲームの品ぞれが良くなってきてて最近、
うん、
で、まああと日本のユーザー的にいいのはこういうフォールアウト4みたいな海外の対策と、あと国内メーカーが結構最近本気出してきてるんで、
うん、
なんか和ゲーと洋ゲーがバランスよく遊べて、結構こう昔の Xbox みたいな感じになってきてるんで、
うん、
うん、かなりいいですね。
まあ僕的にはその JRPG の対策も今年終わりから来年ぐらいに出てくると思うので、
うん、結構出ますね。今度スターオーシャンとか、
うん、
スターオーシャンだっけな、スターオーシャン5とかなんか出るし、
うん、
あとこの間ドラゴンクエストビルダーズも出ましたね。
あれって PS4 ですか？
あれ PS4、 あ、ビータでもできるんですけど、
うん、
うん、まあ最近国内のゲームはビータとプレステ4とプレステ3のマルチタイトルが多いんですけど、ただ基本的にプレステ4でやるのが一番その、まあグラフィックが綺麗なんで。グラフィック中の。
グラフィック中。
まああと OS が一番プレステ4はやっぱりよくできてるんで、マルチタスクとか含めて。
うん。
そうそう。
ドラクエビルダーズはマインクラフトみたいなやつですよね。
で、って言われてたんですけど、実際やってみたら結構全然とは言わないけど、うん、まあこれはこれで違うオリジナリティがあって、似て非なるものですね。テラリアって宮川さんやったことあります？
テラリアあります、多分。あの iOS でやっかな、
あ iOS にあるのかな、
うん、
あの地面ガンガン掘ってって、
はいはいはい、
掘ったやつで物作ってみたやつ、
うん、あります、
うん、どっちかっていうとあれに近いですね。うん、なんかこうフィールドに出るとあのドラクエのおなじみのこうモンスターとかがいて、でそのモンスター倒したり、こうフィールドで 木をこう叩くと枝が手に入って、でそれを持ってこう自分の町に戻って銅の剣作ったりとか、なんかそういう感じです。
あ、
うん、で建物でなんかオリジナリティを出してもいいんだけど、まあ基本はこうミッションみたいなのをクリアしながらだんだんこう強い敵と戦えるんだっていうか、なんかそういう感じなんですけどね、
うん、あれですよね、あのアレフガルドで、うん、なんか竜王に世界の半分はやろうって言われて、
そうそうそう、
それをはいって答えるっていう話ですよね。
まあ、あんまそこはどうでもよくてね。
うん、あそのゲームの導入としては。
うん。ストーリーはまあなんかサイドものなんだか結構適当で。まあ割こうドラクエの雰囲気とあの音楽に乗りながら、なんかこう世界を探索するみたいな感じで。
うん。
まあ割とワクワク感はあって。
音楽、また例によって、ドラクエ1とか2とかの音楽なんですか？
そうですね。うん。完全おっさん方法ですね。で基本舞台は1でだからメルキドとかリムルダールとかなんですけど、音楽は時々4とか6とかの曲が流れて、まあファン向けの構成にはなってますけど、
うん、いや2の音楽とかがちょっとやばいんですよね、3とかね、
うん、来るとね我々的にはね。
おっさんとしてはね、
うん、
最近になってなんかトヨタの CM でかかってるじゃないですか。
そうあれね。なんでトヨタの CM で FF とかドラクエなんだって言って、
うん、
なんだけどあれがジャンってかかると絶対もうテレビ見ちゃうんですよ。
CM スキップするのを忘れてしまうっていう、う
ん、あれずるいっすね、かなり。全然もうトヨタもうムカつくんですけど見ちゃうっていう、
うん、
この曲飛ばせないでしょみたいな。
前見た時はあのラーミアのやつでしたけど、最近はあのエンディングのやつですよね。
結構そう、あのドラクエ3のエンディングと、うん、あとまああの3の更新曲もちょっと前にあって、
うん、
であれに合わせてこうトヨタの車が4つ違う色のやつがこう4つ連なってこう移動するみたいな、完全僕らの世代狙い撃ちに来てて、ちょっと嫌な気持ちになるんだけど。
嫌な気持ち、うん、まあ完全に釣られてますよね。
釣られますね、
うん、
そうプレステ4は、ね、今度ダークソウル3も出るして、宮田もこれもやんないと思うけど。
そっか、いやまあなんか、うん、時間をどこまで使ってしまうのかっていうね、とこではありますけど。
あ、ただね、PS4 がね、結構いいのは、あの、昔と違ってプレステ4ってサスペンドの機能がついてるんで、
うん。
だからモバイルのゲームと同じような感覚で遊べるんですよ。
はいはい。
なんか、忙しくなって、あ、もう時間、出る時間だって言ったら、その場でもあの、ほったらかしにしときゃ勝手にサスペンドに入って、あの、電源、スリープになってくれるんで、
うん。
で、次やりたいなと思ったら、ピッてボタン押すとその場から始まるから、だからなんかこう家に置いてる DS みたいな感じなんですよ、
うん、
割とカジュアルに遊べる、だそこが僕は結構気に入ってて、だからもうでかい画面でできるしこれでいいじゃんみたいな、なんかそういう感じです、
うんうん、あの直江さんにもらった、シュタインズゲートのやつもね、
はいはい、
うちの奥さんはずっとやってて今クリアしたって言ってましたけど、
あクリアした、
うん、全ルート。
すげえ。
僕はあの最初数日やってた時にオートプレイモードでこう ソファーで寝っ転がってやってたら寝落ちするっていうのが多発してこれはいかんと思って、
うん、
あの今ちょっと途中止めてるんですけど、またもうちょっとやりたいですねあれは、
うん、まああれも結構評判賛否両論ですけど、
うん、
まあファンモードとしては悪くなかったなっていう感じです、
うん
うん、
この ゲーム話最後にありますけど、
はい、
難易度オプションを実装するかどうかっていう、
これね、すべてのゲームには難易度オプションを実装すべきだっていうコラムブログがあって、
うん、
でブラッドボーンとかダークソウルってまあリビルでよく話題に載ってたんですけど、すごい難易度が高くて高いと、
うん、
でこの人の主張としてはゲームはどんどん難しくてカジュアルゲーマーお断りみたいな感じになってて、でゲーム人口が減ってるんだから、うん、お前ら初心者救済のための難易度設定を作れっていうことを書いているんだけど、
はい、
これに対してゲーマーが結構噛みついてて、
うん、
バカじゃねえのかって言っているのに対してそれにさらに噛みついてくるハテブユーザーみたいなの構造になってて
直江さんはその難易度はいらない、
いらない
派ですね。
うん、ふざけんなそっちがです。これね、論点が2つあって、まず取り扱ってる題材が悪いっていう問題があるんですよ。
お
う、だからこの記事はブラッドボーンとダークソウルを例に挙げてて、あの2つって確かに難易度設定がないんだけど、まあ、ね、それですごく難しいゲームなんですよね、
うん、
で難易度設定つけるべきだって言ってるんですけど、あのこのゲームっていうのは難しいっていうのがそのこのゲームの魅力なんですよなんかちょっと他のゲームが難しいっていうのは意味が違ってて、なんかあの難しい、ゲーマーですらすごい難しいゲームなんで、
うん、
とにかく難しいんだけど死にまくってやってるうちにだんだん自分の体が慣れていって、でその自由自在にキャラクターが操作できるようになっていくと、やったばっかりのことは違い爽快感が待ってるってそういうゲームなんで、
うん、
このゲームから難しさを取ったら何の面白さもなくなっちゃうっていうゲームだからだからまあこれはいずれにしろ題材が悪い、これはゲーマーだからどうこうじゃなくてっていう、うん、だから例えばゼルダの伝説が難しいとかスーパーマリオが難しいとかそういう場合であったらどうするかっていう話に置き換えた方がよくて、
うん、
うん、まずそれが一つと、でいずれにしても僕は難易度設定はいらないっていう派なんですけど、うん、
それはだから難易度設定があることによってその創意工夫とか、
うん、
この場面はこうやったらクリアできるはずって考えるこの思考停止になっちゃったりとか、うん、そういうのの邪魔になるっていうことですか。
僕はそうですね、僕結構だから、うん、フォールアウトもね、だから難易度設定あってちょっとそれ嫌なんですけどまず難易度設定があるとほらこの場面なんかやたらここ難しいなってとこに来た時になんかこのゲームの制作者が意図してそうしたのかなんかがよくわからなくなるんですよね。うん、要するにドラゴンクエストとか昔のやつとかもやっててもなんかすごいこうボスがやたら強い場面って出てくるじゃないですか、
うん、
うん、でかその場面っていうのはそのあえてゲーム制作者側がここはそのレベルを上げて挑まなきゃいけないとか、ここは実はこういうアイテムを使うとすごい簡単にクリアできるとかそういうことを用意してあるんだけど、だけど難易度設定があるとなんかこう単に難しいだけなのかどうなのかよくわからなくなっちゃうんですよね。
うん、
うん、
だやり込みたい人にとってはその存在そのものが邪魔というか、
そうそうそうそうやり込みたくなくてもね、うん、ゲーム始めるときにほらというか基本的にユーザーに選択を委ねるじゃないですかなんかほらウェブサービスとかでも設定画面がいっぱいあって選択をいっぱいユーザーにさせるっていうのはすごいダメで、
うん、
あの最もそのベストなデフォルトを提供するのが良いとされるのに、なんか最近のゲームってゲーム始めた時にノーマルがいいですか、イージーがいいですか、ハードがいいですかって言って、このゲームやったことねえのにノーマルもイージーもハードもわかんねえよみたいな。
まあ確かに最初に選ばせるのは悪手な感はわかりますね、
うん。そう。
なんか選択をさせられてるので、後で、あの、その選択を後悔することになるかもしれないし、
うん。
うん。っていうのは思いますけど。
しかもね、あと良くないのが、難易度ハードにしないと、あ、そのレアアイテム、手に入んないみたいなゲームとかあって、
あ、
そうするとゲーマーとしてハードを選ばざるを得ないんですよそうするとすげえやったらこれ難しくて萎えるわみたいな、
うん
うん、ことが起こって、水地はそう書いてました。彼は難易度設定があるゲームは一番難しいやつでやるんだけど、そうすると積むことが多いって言ってました。
あ、
うん、
まあでもあえて反論すると、
うん、
やっぱり人によってそのゲームに使える時間って違うと思うんですよね。
わかります、
うん、だから、うん、まあ言っちゃあの言い方悪いですけど、こう無限に時間を使える人と、
うん、
そうじゃないこれカジュアルに遊びたいんだって、フォールアウト4面白そうだからやってみたいけどそんな毎日毎日やる時間はないんだっていう人では
、うん、
まあ使える時間が違うじゃないですか。
わかります、
うん、
あで その問題っていうのはないと別にゲーマーである僕たちは思ってるわけじゃなくて、でそこがねその僕らにを批判してくる人たちのすごいこうコミュニケーションのミスマッチなんですけど、
うん、
ゲーマーの人たちは別に難しいゲームが好きなわけじゃないんですよ、
はい、
でやり込みがすごいやれるゲームが好きなんじゃなくて、安易にその難易度設定に逃げるんじゃなくて、それカジュアルゲーマーもハードゲーマーも同じ難易度でそれぞれがそのなんていうかちょうどいいレベルで遊べるっていうゲームデザインをしてくれっていうことを求めているんですよ、
うん、
で上手なゲームってやっぱり例えばすごいゲーマーの人は頑張るとすごい報酬がもらえるけど、そうじゃない人もサクサククリアできますみたいなね、
はいはい、
でそういうゲームは意外とゲーマーも好きなんですよ、
うん
うん、だけどなんかその僕らに噛みついてくる人たちっていうのは、いやゲーマーの言うことばっか聞いてるせいでなんかその難しいゲームばっかりになってゲーム市場がシュリンクしたんだみたいなこと言ってくるんだけど、いやそこじゃないんだよみたいな。
ああだからゲーマーのなんだろう、ゲーマーがこういうのが欲しいっていうのを聞いてたらすごい難しいものができちゃいましただとしたら、それがそもそも間違いで、
うん、
そのカジュアルにプレイしたい人も楽しめて、やり込みたい人はこう無限に時間を使ったら もっといろんなことができてっていう、両方が楽しめるってい そういうバランスを求めてほしいっていうことですよね、うん、
バランスというかゲームデザインでカバーしてほしいっていう、それが神ゲーだっていうのが多くのゲーマーの多分代弁したいこと、
うん、
でそれが難しいジャンルっても一方であるのも知ってて、例えばシューティングとかっていうのはまあそのこうもう顕著な例で、
うん、
なかなかまあそういうゲームデザインって難しいんですけど、ロールプレイングとかそういうのはすごいデザイン次第でいくらでも工夫の余地があるんで、
うん、
そうしてほしいっていうのはあるんですよね。
まあ多分そういうふうにバランスを作るのがもう難しいから、
そう。
設定で逃げるっていうことかな。
そう。だからあれはそのゲーム制作者たちの人の逃げなんじゃないかっていう辛辣なこと言うと、そういう主張もあって、
うん、
僕もちょっとそれに近いものがあるんですよね。
なるほどね。
で、なんかあの、ダークソウルってさっき話したじゃないですか。
うん。
だからダークソウルは、あの、今あのところ、1、2って出て、今度3が出るんですけど、ね、2かな違う。ダークソウルの前に、デモズソウルってなって、まあ、シリーズものなんですけど、シリーズ2作目がちょっとね、批判が多かったんですよ。
うん。
で、それなんでかっていうと、あの、2作目ってなんかすごい難しさに磨きがかかってるんで、磨きがさらに難しいんですけど、その難しさの方向性が敵が硬くて、やたら多いみたいな。そのすげえなんかこう意地悪な難しさなんですよね、
うん、
でダークデモンズソウルに求めてたのはそれじゃなくて、難しいんだけどなんかこう頭を使うとかうまくやればこうサクサクこう切り抜けられるって、そこの絶妙なバランスが良かったのに、なんか2作目はただ難しいだけで、
うん、
なんかダークソウル好きな人にとってもこれなんか面白くなくないみたいな、なんかそういう感じだったらしいんですよ、
うん
うん、でそれで途中であのパッチが当たって難易度が調整されて、でファンも楽しめるものに変わっていくっていう過程があったんですけど、そういうのがあるんで、まあ僕らが主張してることはただそういうことで、なんか決して難しいゲームをやりたいって言ってるわけじゃないんで、それをちょっとあんまりあの誤解しないでほしいなっていうのはすごいあるんですよ、うん、
なるほどね、
うん、
まあ、とはいえなんか昔例えばテイルズシリーズでしたっけ、
うん、
なんかアイテム課金するとこうバトルを飛ばせてすぐ行けるみたいなゲームありましたよね。
あるある。
で、僕はそんなんつまんないじゃんって思ったんですけど、
うん、
なんかうちの奥さんとかに行ったら、まあ、それ実際に課金するかどうかは別として、
うん、
もう本当にレベル上げとかだるいんで、本当ワンクリックでどんどん進めたいって言ってるんですよね。
いや、それはね、でも分かりますよ、それも。だから、うん、ゲーマーの人がそういうことを全然分かんないわけでもなくて、それはね、分かる。
そう。
うん。
だからそういうことしたらゲームは面白くなくなるじゃんっていうものではないっていうね。
から
そう、うん、
課金して無双するのが楽しいっていうのも分かるんですよ、
うんうん
うん、だから僕も結構そのゲームで無双状態に入るのはすごい好きで、だからなんかロールプレイングとかでもあの課金とちょっと話違うんですけど、あえてこうすごいレベルが低い時からすっげえ難しいところに行ってガンガンそこで死にながらレベル上げて、
うん、
でゲームバランス崩れるぐらい強くしてから序盤の方クリアするみたいなのがすごい好きなんですよ。
わかるわかる。
それはだからその、いきなり強くして遊びたいみたいなのに近くて無敵モードが楽しいみたいな。
うん。
うん。だからまあ、そういうこうユーザーの気持ちっていうのも共感もすごいできるんで、なんかとにかく言いたいのは別に僕難しいゲームがやりたいわけじゃないですって話。でもダークソウルは難しいっていうことが面白いっていうか、だから題材が悪いってそういう話なんですよね。
ああ。
うん。
そっか。ダークソウルを逆に難しくなくても楽しめるようにはできないですか、う
ん、あのね、それは、それはちょっと僕には分からないです。それはちょっと買わない方がいいんじゃないかなみたいな。そういうゲームじゃない。
それ分かるようにしてほしいですね。なんかそのレーティングシステムとかと同じで。
まあそういうのはちょっとあってもいいかもね。このゲームはすごく難しいゲームなので、そういうのが好きな人が買ってくださいとかっていう、うん、そのぐらいは全然僕いいと思うんですけどね。
うん。意外と深いですね。
いや、これは多分ね、深いし、あとゲーム業界の人たち全ての悩み事だと思うんですよね。
うん。
うん。僕らが今話したようなことって多分ゲーム開発者の世界では多分もう100万回ぐらい話されてて、それでもこう、結論が出なくてやっぱ難易度設定を設けるゲームもあるし、そうじゃないゲームもある。多分そういう感じだと思うんですよね。
うん。
うん。なんか、ゲーマーとしてやっぱクリエイティブの作品にお金払いたいんですよ。
うん。
うん。なんか安易に難易度設定とか安易にアイテム増やすとかそういうもんじゃなくて。だから、そういう話です。はい。
うん。
うん、
まあ、あえてこう、つなげると、その、例えば、ツイッターとかも、
うん、
こう、全部のツイートがタイムラインでそのまま流れてくるのがいいんだっていうハードコアなユーザーと、なんか、一月に一回しかログインしないし、なんか面白いやつだけつまみ食いして見せてくれればいいよっていう、まあ、ユーザーがいたとして、
うん。
じゃあそれの2種類用意しましょうっていうのが正しいのかっていう
話ですね。そう、それ、いや、まさにそういう話だと思いますよ。で、それをその、ログインした時に好きな方選んでくださいって書いてあると、うわ、萎えるわ。
そうそうそう。
お前らどっちがいいんだと、いいと思ってるから、運営がまずはっきり言えよ、みたいな。
そうなんですよね。
あとね、結構最近のゲームでそのね、嫌なのがね、ノーマルっていう難易度設定と、ノーマルハードイージーじゃないですか。
うん。
で、だからノーマルっていうのが運営元が要求してる難易度だと思ってやると、ノーマルがイージーモードみたいなゲームが結構あるんですよ。だからなんかその、一番いいバランスはノーマルですっていう風にしてほしいのに、なんかノーマルで遊んだらなんかこれすげえやたら簡単じゃねって言ってハードでやったら、ああ、このゲームってこっちじゃんみたいなのがあって、なんかもうそういうのもあってね、もう難易度設定やめてほしいみたいな。
ああ、それ客観的な評価できないですもんね。うん、その比較ができないっていうか。
うん。
このゲームのノーマルとあのゲームのハードは同じですみたいなさ。
そうそうそう。
だって分かんないですもんね。
うん。だからね、上手なゲームは初心者救済措置がその難易度設定じゃなくて、ゲームの序盤で結構なんかちょっと強いアイテムが手に入って、とりあえずそれ使ってればなんとかなるみたいな。ただなんかその強いアイテムってこう特徴がないから、ゲーマー的には面白くなくて、
うん、
あえてそう、ゲーマーの人はそれ選ばないでしょうみたいな。なんかそういう風になってるゲームとかは結構あったりするんですけどね。
うん。
うん。まあまあ。はい。
そういうのって、ゲームレビューとか、
うん、
まあ、わかんない、雑誌とかでは、どういうふうに評価されてる、このゲームはバランスがいいとかっていうふうに言われるんですか、いいやつ。
ダークソウルとかは、多分、ゲームの評価、レビュー、すごい評価高いですよ。
いや、でもダークソウルって難しいんですよね。
うん、難しいけど、だからその、レビューしてる人たちは分かってるんで、
うん、
このゲームは、この難しさこそが、このゲームの、あのオリジナリティであるって言って評価が高い、うん、
逆にだからその初心者でも初心者というかでもそのあとやり込みたい人でも両方でもできるっていう場合に、
うん、
このゲームはどういうふうに評価される、バランスがいいゲームって言われるんですか。
バランスがいいし間口が広いって言って、
あ、
だからマリオとかがもうその典型例じゃないですか、
うん、
すごい頑張ればアホみたいにこうマリオを操作できるけど、初心者の人でもワイワイ言いながら、あ、死んじゃったって言って楽しむみたいな。
うん。
うん。だから、すごく間口が広くて、さすが任天堂のゲームですね、みたいな。そういう感じですよ。
で、マリオで言うと、なんか、マリオ2とかはさ、ちょっと。
あ、そうですね。あれは凶悪ですね。
バランスは悪いっていうか、ちょっと、上げすぎてますよね。
いや、悪いしや、僕ちなみにスーパーマリオブラザーズ2全く好きじゃないですよ。うん、なんかね、ゲーマーの人あれ好きなんでしょとか言うと、ね、まあ、ゲーマーだから好きって言うな、みたいな。そういう。マリオはやっぱりあの、最初のこう、ステージでこう、よたよた歩きながら、あの、クリボーにやられるっていうのが、あれがマリオなんだよ、みたいな。
うん。
うん。
あと、ドラクエだと、あの、2のロンダルキアの洞窟とか。
うん。
まああれはだから今から言うと思い出補正で、あの洞窟抜けた時が最高だったとか言うけど、
うん、
あれ絶対ちょっと間違ってるぐらいにレベル高いじゃないですか。
いやだからそういうものがいいとは全く思わなくて、
うん
うん、適切な難易度、適切なそれに対する報酬っていう、でそのバランスが崩れてるものがいいなんてことは全く思わないですね。
うん、
ただまあ、ほら、これはなんかオタクの習性っていうか、別にゲームに限ったことじゃなくあるんですけど、クソゲーみたいなのを、いや、あれがいいんだよとか言って、うふふふふとか言って、デュフとかあるじゃないですか。あ、そういう会話。
そういう会話ね。
うん。でね、昔ね、ウルティマのファミリーコンピューターのカートリッジの頃のウルティマの恐怖のエクソダスっていうゲームがあって、
うん、
それがむちゃくちゃ難しいんですよ。
はい。
で、難しいし、もうバグだらけだし、もうなんかこうゲームとして成立してないんだけど、うちの弟はあれを全部クリアしてて、しかも攻略本とか見ずに、
うん、
なんかすごい自分でマップとかいっぱい作って。で、あのゲームは面白かったとか言うんだけど、いや、それ完全思い出補正だからみたいな。そういうのがいいとは全く思わないですね。
うん。
いや、それは、その個人の体験としては別に面白かったんだろうねっていうのは共感するんだけど、
うん。
いや、それこそ絶対的評価としてあんなものがいいとはもう全く思わないです、うん。
まあ、当時、小学生とかで無限に時間があればね。
そうそう。
楽しいかもしれない。
で、あとほら、他にゲーム買ってもらえないから、いかにしてその一本遊び尽くすかって観点でいくと、うん、まあ遊べる余地はすごいあるから、まあある意味面白いっていうのはあるんですけど。
いいですね。
フォールアウト4は、そうですね。まあちょっと難しめではあるんで、
うん。
おそらく。あ、なんかあと、タイムラインで見てたんだけど、武器とかアイテムがすごい大量に出てきて、で、それをちょっと整理を自分でしていかなきゃいけなくて、
うん、
片付け苦手な人が、なんか、もう嫌になって途中で放り投げちゃってるって
。ゲームなのに整理整頓しないといけないんですか？
なんかね、アイテムに重量制限がある、んですよ。
ああ。
うん。要するに武器とか防具とかたくさん持ち歩けないんで、いっぱい手に入ったアイテムの中から、その重量の範囲内で使うものを絞り込んでいくってことをするんだけど、
うん、
まあそこが面白さでもあり、人によっては俺片付けられないからもう無理みたいな。
ああ、なんかね、そういうのはありますよね。
うん。
なんか最近何のゲームだったかな、レベルが上がるとポイントみたいなのが入ってきて、
うん、
でいろんな人のアビリティみたいなのに割り振ったりするゲームあるじゃないですか。
うん。
そういうのもめんどくさくて、
あ、
ちょっと僕としては自動で割り振ってほしいなって思っちゃう
んですよ。ああ、フォールアウトまさにそれですよ。
ああ。
てかね、最近ね、特にアメリカのそのロールプレイングと FPS が足して2で割ったみたいなゲームのジャンルがあって、
うん、
全部それです。なんかその。
ああ、それじゃあ流行ってるんですね。
そう、すごい流行ってる。で、まあ、いわゆるハリウッドモデルで作ってるから、大体ゲームモデルがそれになってて、FPS で敵倒したりクエストクリアすると経験値入って、そうするとポイントが入って、で、そのポイントで好きなスキルを解放して、で、だんだんその自分好みのキャラに育て上げていくっていう。
そっか。
まあ、フォールアウトはそれの典型例ですけど。
いや、なんとなくあんま、ちょっとその選択をしたらどういうふうにしたらいいのかっていうのがわかんないわけですよ。
うん。
それ多分ね、僕はその古い、優しいゲームに慣れちゃってるせいだと思うんですけど。
まあだからあれですよね。ドラクエでレベルが上がって、ホイミ覚えますか、メラ覚えますかって聞かれるんじゃなくて、レベル3になったらホイミ覚えてほしいって感じでしょ。
そうそう。
で、それでクリア、強くしていけば、ちゃんとクリアできる、強さになっていくっていうのがいいっていう話
です、ね。そう。いや、そこにもちろんランダム性とかあってもいいわけですよ。
うん、
レベル3になってもホイミ覚えないっていうパターンも、まあもうそれはあってもいいんだけど、
うん、
自分の選択によってそれが変わってしまうのが嫌なんですよ。
なるほどね。まあ、それ、そしたら、フォールアウト4、ちょっと、嫌かもしれない。
まあ、でも、そういう、もう、全然違うパラダイムだと思うんで、そういうもんだと思って割り切ればいいかもしれないですけど。
そう、フォールアウトはね、その、スキルをどういう順番で取っていくかっていうのも面白いし、あと、最初に、自分のキャラクターを、力が強いのか、頭がいいのかとかって、パラメータを割り振るんですけど、それも自分でやるんですよ。
うん。
で、それの割り振りによって取れるスキルが違ってきて、
はいはい。
ゲーム性が全然変わるっていうところがポイントなんですけど、
まあそれがゲーム性が変わって、どのパターンでも違う面白さがあるとかだったら全然いいと思うんですよね。
そう。それで、だから僕2周目は全然その1周目と違うパラメータ割り振りでやってて、で、1周目っていわゆる近接武器、こう、剣とかハンマーとかそういうので戦ってたんですけど、
うん、
2周目はもうスナイパーライフルで遠距離から攻撃するっていうスタイルでやってて、楽しいんですけど、まあ、こういうのは無限に時間がある人はやるもんですねって。無 無限に時間ないですよ、言っときますけど。
無限にでも時間を作ってる感じがしますけどね。
うん、はい。まあ、そういうゲームですね。
はい。
ドラクエビルダーズは宮川さん結構そういう意味では楽しめると思いますよ。
うん。いや、やっぱなんだかんだこうドラクエだし。
うん。こう。そう、あとね、うん、絵がすごい可愛いんで。なんか、ああ、なんか鳥山明の世界だなっていう感じですごいいい感じ。
いや、そのトヨタの CM 見てから、YouTube で一回あの動画検索したら、
うん、
もう、おすすめ動画がドラクエのオーケストラばっかりになって。
コメント欄に30代と40代がみんないいですねとか書いて
ドラクエ3は最高とか。
もうそれが嫌なんですよ、僕。その、こう、解雇中みたいながいっぱい集まって、こう、ノスタルジーに浸ってるっていう。
あと、よくあるのが、
うん、
オーケストラもいいんだけど、その8ビットの、
あ、出た。
ロム音源が最高ですね、みたいな。
いや、気持ちはわかる、気持ちはわかるけど、それがいいって言い出したら、もうなんかこう、人生もう曲がり角みたいな。
まあ、あの、8ビットには8ビットの良さあると思いますけど、
ね、ありますよね。
うん。
それは別に認めます。
あの、ゾーマのやつとか、当時僕、ゾーマの音楽好きじゃなかったんですけど、
うん。
なんか今聞くと、この音源でこんな迫力があるのすごいなっていう。
そうですね。
思います。
いや、わかりますよ。あの当時のその、同時に3つしか鳴らせないんでしたっけ？
そうそうそう。
で、そこにすごい工夫がありましたとか、わかりますけど、もういいじゃないですか、そういうのは。
ね。
語り尽くされてると思うんで、多分。
完全におっさんトークンです
。宮川さんなんかないですか、そのコンテンツ系で最近これがっていうのは。
ああ、ね、最近ハマったのが、ネットフリックスにある、
うん、
メイキング・アマーダラーっていうドキュメンタリーなんですけど。
へえ、何すか、それ。
殺人者への道っていう放題ですね。あの、ナオさん、ネットフリックス入ってます？
ネットフリックス入って、ああ、ネットフリックスはやめちゃいました、この間。
やめちゃいましたか。ネットフリックスオリジナルなんで、
うん、
完全にネットフリックス入ってないと見れないんですけど、
うん、
まあアメリカで1980年から90年、2000年にかけてあった、
うん、
まあいわゆる冤罪事件のドキュメンタリーなんですよ。
それは結構面白いそうですね。
うん。で、めちゃくちゃ面白いんですけど、
うん、
まあ若干ネタバレ覚悟で言うと、その見終わった感想としてはすごいムカつく。
ああ、視聴後の。
そうですね。
うん。
あの昔映画があったと思うんですよ。なんだっけ、日本でやったのが。
あれでしょ、痴漢のやつでしょ。
そうそう、それでも僕はやってないだったかな。
うん。
まあ、ああいう感じの話なんですけど、もっとひどい話です。
うん。まあ、実際に冤罪ですからね。
そうそう。しかも、あの、うん、演じてるんじゃなくて、実際のその裁判のシーンとか、
はいはい、
取り調べの録画とか全部残ってるんで、それが出てくるんですよ。
うん。うん、
まあでもすごいハマって、
うん、
1日で見ちゃいました、全部。
え、どんぐらいあるんですか？
ね、10話で1話が1時間ぐらいあるんで夜中10時に見始めて朝7時まで見ちゃいましたよ。
宮川さん、人のこと言えないじゃないですか。僕がアニメ1日で見るとちょっとこうなんかそういうこと言ってきますけど。
そう、
うん、
いやでも本当に良かったんですけど、まあ特語、うん、あのなんだ、視聴互換は悪いんで、
うん、
まあ、そういうのがでも大丈夫な人にはおすすめかな。
そうですね。それでも僕はやってないって僕見ましたけど、
うん、
あれ、視聴感最悪です、
ね。最悪ですよね。
全くスッキリしないっていう。
途中ですごいイラつくじゃないですか。
うん。
なんか。
もうとにかくこう、なんかこう絶望して終わるっていう感じなんで。
う
ん、
そうそう、
うん。まあなんかあの、いわゆるこう、主人公全員死んじゃってなんかバッドエンドってそういう話ではないんだから、そういうこう嫌な意味での絶望っていうよりは、
そうですね。
なんかこう、やっぱ社会って、そんな簡単には動かないんだなみたいな、
うん、
こう、なんかこう、そういうこう、閉塞感のある終わり方をするんで。
そんな感じですね。
うん。
でも出てくる弁護士とかがすごいいい人で、
うん、
かっこよくて、うん、そこはいいんですよ。ただそれ以外にも出てくる人物がみんなもう、まあ悪いやつかバカなやつで、それがすっごい腹が立つ。
それでも逆にドキュメンタリーなのに悪いやつとバカなやつが出てくるってすごい面白いですね。
いや、結構面白くて、
うん、
あの、そのネットフリックスで放送してから、当然その人とか、関わった弁護士とか、
うん、
あの、検事っていうのかな、
うん、
あの、州側の人とかにもすごいバッシングがあって、
うんうん、
今その人がテレビ出て反論したりとか、
あ
の、裁判を起こそうとしてる人がいたりとか、結構現実を巻き込んでますよ。
それはそうなりますよね。
うん、
いや、当然そんななるでしょう。その、しかも今インターネットがあるからみんなこう、石投げまくるだろうし。
そうそう、実名でもちろん出てくるし、
うん、
でみんなほとんどの人がまあ生きてたりするんで、
うん、
すごいですよ。
凄まじいですよね、うん、
アメリカさすがだなっていうの思いますよ。日本だったらここまで実名とか出してやらないと思うんで、
うんうん、いや逆のパターンのドキュメンタリーは結構あって、悪いと言われてた人たちを実際そうでもないんで言うと、僕オウム真理教のなんか 内部をこうレポートしたドキュメンタリーを見たことあるんですけど、
うん、
まあだから別にオウム真理教そのものが別にそんな、なんていうんですかね、中にいる一人一人に焦点を当てるとそんなに単純な話じゃないってのがわかるみたいな、うん、そういうこととか、まあはあって、それはだからバッシングが起きるというよりもむしろそのこっちの心境が緩和されるっていうようなドキュメンタリーなんだけど、
うん、
それはもうあれですね、悪役の人は大変ですね
いやすごいですよ、
うん、なるほどね、
はい、
結構マジガチモノですね一方の僕はガンダムシード50話見ましたけど
ガンダムシードって結構古いですよね。
古いですよ、2002年とかなんで、
うん、
10年以上前。いやなんか最近ちょっとそのアニメ関係の人と仕事をしたんですよ、
うん、
うん、ちょっとそのウェブサービス作りのお手伝いみたいな、
はい、
そしたらなんかまあ当然なんだけど皆さんそのアニメの会社の人たちなんでアニメを見るんですけど、飲み会に行くとまあアニメの話になって、ただ意外とこうアニメの会社の人がアニオタかっていうとそうでもなくて、
うん、
そうするとこうやっぱガンダムってみんなの共通ワードだからガンダムの話になるじゃないですか、
はい、
でもねそっからが大変で、ガンダムの話って俺はファーストがいい、俺はゼータがいいって言ってみんな違うこと言ってんで、だんだんウィングがだからさっきのオタク話と一緒でだんだんダサクがいいみたいな話になってっていや G ガン最高でしょみたいな、いや G ガンダサクかどうか知らないけど、
うん、
っていう感じになってこう話がこう発散してみんなお互いの話聞かないんですよ、
うん
うん、いやなんかみんなこうある人がこうゼータの話してるのに隣の人は逆症者の話してられていやそれ話繋がってねえからみたいなで僕はガンダムあまり見たことないんで、なんかこの人たち好き勝手に喋ってて話聞いてねえなと思ってたんだけど、シードの話になると全員が同じように語るんですよね、うん、でなんかシードっていうのはまあなんか僕があるとあるそのガンダム好きの人から聞いた話では、なんかガンダムがこう停滞期に入っちゃって、
うん、
そのあんまりこうヒットしてない時期があったんだけど、そこに風穴を開けた作品で、なんかそのまあいわゆるこうボーイズラブが好きな人とか、いわゆるモダンな最近の新アニメが好きな人とか、昔からのガンダムが好きな人とか、なんかその全ての人たちがまあまあ好きかなっていう要素を入れ込んであって、新旧ガンダムファンを獲得した結構エポックメイキングな作品らしいんですよ。
あ、
うん、で主題歌もなんかTM レボルシュンとか中島美嘉とかが歌っててみたいな感じで、
うん、
うん、だからなんか一つのターニングポイントになってるから、まあガンダム好きが話し始めるとみんなこう一言言いたくなるみたいな作品らしくて、うん、であとその後に続くガンダムシードデスティニーっていうのがなんかあんま評判良くなかったところまで含めて様式美らしいですよね
ちょっと絵柄があれですもんね、オタクっぽいって今で言わないですけど、
そうですね、
うんうん、違いますもんね、
うん、それでだからまあ長谷さんシード見た方がいいんじゃないですかって言われて、
うん、
みんな別にシードがベストだとは言わないけど、まあ見るならシードですかねとか言うて、で僕はその時みんなにシュタインズゲートを見ろっておすすめしたんですよ、誰も見てなかったから、うん、まあ一人二人いたけど、でいやーでもちょっと僕も忙しくてねとかみんな言うんで、じゃあ僕ガンダムシード50話全部 見るんでシュタインズゲート見てくださいって言ってで50話見たっていう
50話でも20何時間ですよね、
うん、あでもねガンダムシード結構面白かったです。
お
うおう、最初はって思いながら見たんですけど、結構 1話2話目でかなり面白くて、おお結構面白いなみたいな感じだったんで。
どこで見れるんですか、バンダイチャンネルとか。
ね僕 D アニメストアで見ました。
ああ、
バンダイチャンネルもあります、ね。ネットリックスなかったですね。
はいはい。
うん。でね、シードデスティニーが、で、続き見たいんですけど、D アニメストアにも、バンダイチャンネルにも、まあないというか、HD リマスター版がなくて、で、それ見ようと思うと、円盤で10万円払わなきゃいけないっていうね。
うん。
なんか、ダサくと言われてるシードデスティニーに10万払っていいのかっていう。
それはさすがに、躊躇しますね。
そう。なんか HD リマスターじゃないやつだとバンダイチャンネルにあるんですけどね。
じゃあいいじゃないですかそれで。
うん、いや画質中なんでこうより良いものがあるならそれで見たいっていう。
D アニメストアはちょっとね Apple TV で見れないんじゃないかな。
見れない。そう。
iPhone とかで見て、AirPlay で飛ばせば見れるんですよね、多分ね。
そう。それか、あと、Chromecast。
ああ、そうかそうか。
Chromecast 対応してる。だから僕、Chromecast 買いました、これのために。
ああ。
うん、まあ、4000円ぐらいだったんで。
でもあれですよね、一回、携帯で、その、選んで飛ばすんですよね。
そう。だからちょっとめんどくさいんですけど、うん、まあ、でも、あの、確か、AirPlay って、動画再生してるときに別のアプリ切り替えると止まっちゃいますよね。
うん、なんかその切り替えたアプリが音とか出すと止まっちゃいますね。
そう。うん、でも Chromecast は、あの、操作だけこっちでやって、配信は多分向こうでやるんで、
はいはい。
それがないんで結構その、なんだ、他のツイッターしながら見たりとかできるから、
うん。
うん。そっちの方がいいですねっていう。
まあ僕個人的には、あの、Chromecast は、その、うん、アメリカにいながら日本を見るためのいろんな方法がなかなか使いづらいデバイスなんで、
ああそうなんですね。
ちょっと難しいんですよね。
なるほど。
Apple TV だとまあ比較的簡単にできるんですけど、
はいはい。
っていうのがあります。ね、でもガンダムはこれからまたこっからガンダムの話し始めるのなんか危険なんで、シードがなかなか面白かったでいいと思いますけどね。
うん、いやその辺に留めないとね。
うん。
いや、まあ、てか僕、逆にでも、シードぐらいしか。
いや、僕もそうですよ。僕も全然話すネタないですよ。
うん。ファーストとゼータは、すごい昔見たから、もうほとんど覚えてないですね。
うん、僕もファーストと、あと、最近ユニコーンと、なんだっけ、ゼロゼロか。ちょっと見ましたけど、うん、そんぐらいですね。
でもなんか今やってる鉄血のオルフェンズってあるじゃないですか。
うん、
知らないですかって言ってしまう。あれが、あれがかなり面白いらしいです。
今、まさに今やってるやつですか。
うん。
それはガンダムシリーズですか。
ガンダムシリーズ。
で
ガンダムって50話やるのはあれ理由があって、
うん、
ガンダムってあのガンプラでとかその周辺のグッズで販売で儲けるんで、
うん、
だから1年通じてやってその認知度をとにかくこう長くあのした方が会社的にはすごく都合がいいっていうモデルなんですよ、
うん
うん、だからなんか13話であの予算の範囲内で作るっていうよりはまあ予算かけて作ってガンダムバンプラで回収みたいな。だから多分、鉄拳ツオルフェンズも多分50はあるんだろうなと思って。うん。
あれ、時間帯結構夕方とかですもんね、やってるのがね。
そうですね。
うん、日本だとね。
最近はどうなんだろう、深夜なのかな。うん。
うん。
うん、でもそのガンダムシードっていうのがね、なんかガンダムって基本はその昔はジオンと、あの、地球連邦軍とっていうので、なんか白いモビルスーツと、なんか緑のモビルスーツみたいな、なんかそういう感じだったんですか、対決の構図が。はいはい、でもガンダムシードってガンダムとガンダムが戦うんですよ。
ああ。
うん。で、まあ、もう1話でそういう展開になるか言ってもいいんだけど、なんかガンダムが盗まれちゃうんですよね、その相手の、その戦争相手に。
はいはい。
で、盗まれた機体と、盗まれないで残った機体とで戦うんですけど、なんかだから、ガンダムがいっぱい出てくるんだけど、どのガンダムかどのガンダムか区別がつかないっていう。全部同じ顔してんじゃんみたいな、ね、
あ、しかも機械だから分かんないですもんね。
そうそう。で、あとね、結構ね、劇中でそれで、だからガンダムが盗まれたり盗み返したりとかすごいあるんだけど、盗まれすぎなんですよね。
管理がなってない。
生体認証とかで、その、登録されたパイロットしか操作できないとか普通するでしょ、みたいな。
セキュリティロックが甘い。
あ、ただなんか、その作品の中で、まあ、ガンダムシーンだったら、その、コーディネーターって呼ばれる、その、DNA 操作をした天才の人類と、ナチュラルって言われる、それをやってない、その、普通に進化してきた人類と、まあその二つのその宗教観が対立して戦争するって、まあ大枠はそういう物語なんですけど、
うん、
だからそのコーディネーターがその機体に乗っていきなり OS を書き換えるみたいなことをやるんですよ。うん、天才たちがね。まあ、だからそういう設定もあるんで、無理やり説明しようと思えばできるかもしれないけど、うん。
もうそこも含めてハックしちゃってるっていう。
そうそう、ロックを解除してみたいなね。
あ、
うん、
そうですか。
そうです。はい。やめましょう、ガンダム
話。オタク話終了。
いや、ガンダムオタクがガンダムを語りたくなる理由が今僕分かりました。喋ってて楽しいです。ガンダム知らない人にガンダムシードの話するのすげえ楽しいなと思って。
そんなとこにカタルシスがあるんですね、やっぱり。
もしかしたらあれかもな、なんかある程度もう設定とか分かってて、ガンダムって話ってミクロなところが面白いんで。
うん。
あの戦争してるっていうことが面白いんじゃなくて、なんかその中で繰り広げられるミクロな物語が面白いから、設定とか表向いて喋ってもネタバレにならないですよね、今のコーディネーターの話とか。
ああ、細かいところはまあ、うん、いいと。
そうだから 結構それで語りやすいっていうのもあるのかもしれない、うん、
そうか。まあじゃあちょっと時間があったら見てみますけど、ね、シードは、うん、
はい、
もう2時間超えちゃいましたんで。
そうですね、今日よく喋りましたね、久しぶりだった、
久しぶり、
う
ん、溜め込んでいたゲーム話と、うん、
はい、
話が盛り上がりました。
じゃあ、はい、宮川さん、フォールアウトとガンダムシード、
はい、
多分2つやる、消費すると300時間ぐらい必要だと思うんですけど頑張ってください。
予習しないといけないですね。わかりました。
はい、
はい、じゃあそのとこで、
はい、
はい、ありがとうございました。
ではでは。